皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第11課のテーマは、逆戻りした民。暗唱聖句は、ネヘミヤ記13章22節。口語訳聖書でお読みします。私はまた、レビ人に命じて、その身を清めさせ、来て門を守らせて、安息日を聖別した。我が神よ、私のためにまた、このことを覚え、あなたの大いなる慈しみをもって、私を憐れんでください。ネヘミヤ13章22節。これまで学んできたように、エルサレムの城壁が完成した後、ネヘミヤは霊的なリバイバルと改革に焦点を当てて取り組んでいきました。御言葉の学びによって神様の御心を知ったイスラエルの人々は罪を告白し、主に忠実に従うことを約束しました。それだけではなく、誓約書にサインをしました。偶像礼拝者と結婚しないこと、従一と捧げ物によって神の働きを支えること、安息日を忠実に守ることを誓ったのです。この3つのことは、イスラエルが繁栄するために非常に重要な要素だったわけですが、ネヘミヤがバビロンに戻っていた12年の間に、人々の献身は消え去り、これらの約束が破られてしまっていたのです。ここからもう一度、ネヘミヤによる改革が始まっていきます。日曜日のところをお開きください。最悪なことに、この霊的な衰退をもたらした張本人は、ネヘミヤが後に残した指導者たちでした。申命記23章3節から6節には、アンモン人とモアブ人は主の改宗に加わってはならないと書かれています。これはイスラエルを偶像崇拝の影響から守ることを意図していたのであって、創造主なる神を受け入れた外国人をイスラエルから締め出すということを言っているのではありません。例えばモアブの女ルツは創造主である神を受け入れ、イエス・キリストの系図につながっていったということからもわかります。この偶像崇拝の誘惑は終わりの時代を生きている神の民にも襲ってきます。この世の魅力的なものや価値観は、知らず知らずのうちに私たちの内側に侵入し、私たちの心の中にサタンが入り込む足場を作っていきます。徐々に徐々に気づかないうちに、私たちはそちらに心が惹かれるようになり、神の御言葉に対する植え替わきはなくなり、この世の人々と同じように生きていくことになります。キリスト者は世の光であるはずなのに、この世の人々と同化してしまって、光を失ってしまい、どこに真のキリスト者がいるのか、どこに真のアドベンチストがいるのか、わからない状態。それが現代のラオデキア状態なのです。エズラやネヘミヤの指導のもとに行われたリバイバルと改革の働きは、この地上歴史の最後の時代に生かされている私たちの中にも起こされなければならないのです。月曜日のところをお開きください。従一と捧げ物の制度の回復も重要な問題でした。ホワイト夫人はこの時の状況をこう記しています。神殿が汚されたばかりでなく、捧げ物も誤って用いられた。そのために人々は惜しみなく捧げることをしなくなった。彼らは熱心さと熱情を失い、十分の一を出し渋った。主の家の蔵にはわずかしか物がなかった。歌歌う者たちや宮の務めをするために雇われていた多くの人々は、十分のものが与えられずに、神の働きをやめて、他のところで働くために去っていった。とても悲しい状況ですが、これは終わりの時代にも起こりうることです。予算が足らない、 人材が足らない、だから働きが進まないという声があちこちから聞こえてきそうな状況が日本にもあります。しかしどこの教会も金銭の問題はありません。ただ忠実さが問題なのだということを覚える必要があります。だから霊的なリバイバルと改革が求められているわけですが、特にリーダーたちの霊性とその働きは重要です。現代のネヘミヤであるべき指導者たちの霊性が保たれ、生き生きとした神様との交わりが失われてしまうことがないように祈る必要があります。火曜日のところをお開きください。ネヘミヤの霊的改革の2番目の柱が11と捧げ物の実行でした。マラキ3章を読めばわかるように、11は神様が定められた制度です。だから11が実行されていないとき、預言者たちは必死になってイスラエルの民に対して罪を悔い改めなさい、そして10分の1を神様にお返ししなさいと訴えかけていったのです。私たちの中でも同じことが起こります。霊性が下がってくるとき、告白していない罪を持ち続けているとき、捧げることが重荷になっていきます。だから11と諸献金は信仰のバロメーターだと言われるわけです。献金が正しく捧げられていないということは、それは信仰の危機であり、礼拝の危機であり、教会の危機であり、そして世俗化の危機です。残念ながら献金の問題をいい加減にしている人で信仰が成長していった人はいません。なぜ多くのクリスチャンが罪に勝利できずに多くの祝福を神様から受け損なってしまうことがあるのでしょうか。それは捧げるような信仰がないからです。私たちが神の愛に応える方法は自分自身を主に捧げるということです。その信仰の具体的な表れとして私たちは献金を捧げるのです。確かに11によって神の宮が支えられ、伝道の働きは進展していきます。しかし11は単に教会の財政を支えるためだけの計画ではありません。11の第1の目的は神と人との正しい関係を保つためであると言えます。11を怠ることによって一番困るのは神でも教会でもなく怠った人自身です。なぜなら神様から与えられる豊かな祝福を自分から拒むことになるからです。預言の霊はこう教えています。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと弟子たちにお命じになったとき、キリストはその恵みの知識を告げ広める働きを人々に割り当てられたのである。一方では献金によってこの地上における神の働きを支えるために、神は他の人々に献金に対するご自分の要求に応えるように求めておられるのである。神は人々の手に資力を与えておられるが、それは私たちに委ねられている同胞を救う働きをする際、神の賜物が人間という通路を通って流れ出ていくためである。これは人を高める神の一つの方法なのであって、人間がしなければならない働きである。それは人間の心の最も深い同情心を呼び覚まし、頭脳の最高の能力を引き出す働きだからである。11をお返しする、諸献金を捧げる、そのような信仰によって私たちの品性が主に似たものとして作り変えられていく。この主の愛に満ちたご計画を感謝します。水曜日のところをお開きください。神様との関係を回復させるためにネヘミヤが重視したもう一つのことは安息日の回復でした。 天地創造のクライマックスは、そこにアダムとエヴァが出現することではなく、神様との親しい関係の中に彼らを置くことにありました。アダムとエヴァが命を与えられた後、最初に迎えた日は安息日でした。これは人間にとって一番大切なことは、神との交わりであるということ。そして私たちの仕事や生活の土台をそこに置かなければならないということを示しています。ガイドには、イスラエルが安息日を守ったというより、安息日がイスラエルを守ったのだという言葉が紹介されています。神様がこの日をどんなに大切にしておられるかを思い、神様が第一にしておられるこの日を私たちも優先順位の第一にしていくという信仰を培っていくこと。それが私たちの信仰をリバイバルさせ、私たちの人生に改革をもたらしていく大切な要素となります。ネヘミヤが焦点を当てたこれらの三つの要素は、私たちが主の再臨に備えるための大切なポイントであり、教会にリバイバルをもたらす大切なポイントです。ネヘミヤの声を自分自身に語りかける主からの招きの声として受け止め、私たちの生活の中に生かしていきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、木曜日の問い6で挙げられている4つの福音書の箇所を読んでください。私たちは個人として、また教会として、安息日や信仰にとって重要と思われるその他のことに関して、同じ過ちを犯さないようにするにはどうしたらいいでしょうか。第2番目、ネヘミヤが立ち向かっていったような、徐々にではあるものの、着実な妥協からもたらされる危険に対して、どうしたら私たちは身を守ることができますか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。